今日から新しい聖書の箇所です。マルコの福音書1章をお開きください。私が信仰を持ったのは17歳でした。まあ30数年過ぎますけれども、神様の本当に恵みが豊かに、祝福が豊かにあった生涯だったなと主にいつも感謝をするわけですけれども、初めて聖書を通読したのがこのマルコの福音書でした。理由は何だったんですか？そのように聞かれると、単純なことで短いからです。私はいつも答えてますけれども、一番短いんですね。で、まあ本を読む習慣がもともとなかった私にとって短いに越したことはないわけで、でこの福音書は短いだけでなく、イエス様の生涯がこの時間的にほとんど順序よく書かれています。でイエス様の教えよりもイエス様がどういうことをなさったのか、その行動、行い、奇跡が書かれているので、もう読むだけで誰にでも、小学生でも中学生でもどういう人でも理解できるのがこの福音書なんですね。ですから私は、聖書どこから読んだらいいんですかっていう初めての人には、このマルコの福音書とヨハネの福音書、イエス様が私は何々であるという7つの、イエス様が私は、そうであるという、ブドウの木であるとか世の光であるとか、そのようにイエス様が、紹介していることがよく理解できるので、この2つを進めているんですね。で皆さんへのお願いは、どの書を学ぶときもそうなんですが、まず一気に読むことをお勧めします。一気読みをしてほしいんですね。まあ、それによってこの福音書の全体像を把握することができるからです。で先月私と妻はハワイで持たれた牧師会に参加させてもらいました。25年ぶりの久しぶりのハワイの旅だったわけですけれども、飛行機から美しいこのハワイの島を一望することができました。でこの福音書を一気に読むっていうことは、まあそんなイメージでしょうか。まず一気に読むことで、この全体がどういうものであるかっていうのをある程度把握できるわけですね。ですから一気に読んでいただきたいんですけれども、そのためにはまあ、忙しい中どっかでですね、時間を作るんです。で時間を作って、その集中して人になる時間を作って、とにかく席も立たずにもう一気に読み切ってしまう。で途中休んでしまうと忘れちゃいますので、とにかく集中して読んでみるといいわけですね。聖書は、福音書は神からの、あなたへの個人宛てのラブレターなんです。で愛する人から手紙をもらう、まあ、好きな友人から手紙、まあ、最近はもうメールなんですけど、メールが届くと私たちはもうすぐに一気にそれを読んでしまうと思うんですね。で私は今回の、まあ、行きの飛行機の中で、このマルコの福音書と、旧約聖書では、列王記を、一気に読みました。まあ、そうこうしているうちにあっという間にハワイに着いたわけですが、まあ、今回の旅ではレンタカーを借りてですね、まあ、レンタカーですから外国では右ハンドルが左ハンドルになるわけです。で走行も日本と逆方向で、もう頭を切り替えるのが大変だったわけですけれども、それと右も左も分からなかったわけで、ですからこのカーナビっていうのがとても役に立ったわけですね。でこのカーナビは優れもので、今自分がどこの地点にいるのかをしっかりと教えてくれるわけです。そして自分が行きたい目的地をインプットすると、どこに行くようにちゃんと指図をして 目的地まで、導いてくれる優れものなんですが、まあ、その日の夕方にはハワイの教会の人たちが、ビーチでバーベキューをして私たちを歓迎してくれました。で翌日は友人の牧師たちと、車で、まあ、ゆっくりとハワイの風景を私が運転をしながらみんな見て、そしていくつかの教会を訪問することができました。またその翌日は私の叔父が94になる叔父がいるわけですが、その叔父を訪ね、 また不思議なことに、うちの家内のおば84歳でしょうか、もう5分ぐらいのところにたまたま住んでたんですね。後で知ったんですけども、それもカーナビで住所を検索して、2人で訪ねて福音を伝えて、祈ることができました。またその翌日は私たちの教会のキャソリンとも会うことができて、彼女が行ける教会も紹介することができました。そして5日間の聖書の学びも祝福されました。まあ、行く先々の教会でまた個人の家に招待されて、手厚いもてなしを受けて、とても感謝な旅でした。皆さんのお祈り本当にありがとうございます。さあ、空から見たハワイの風景、それも全部を見れて、ある程度見れて素晴らしかったんですが、まあでも、地上に降りてゆっくりとその風景だけではなくて、もっと良かったのは人々と、現地の人たちとこの交われるっていう、特に信仰の仲間と交われる、これほどの祝福はない、喜びはなかったわけですね。で、この福音書を学ぶこともちょうどそれと同じことなのかなと思う。まず全体を一気にこの見ていくわけですよね。どういうことが書かれているか。で、それだけでは十分ではなくして、今度はまあゆっくりとそこ風景を見るかのように人々と関わって、そこからこの楽しみを得ると同じように、私たちは毎週日曜日、まあ、このように集まって、この時間は一気ではなくしてゆっくりとじっくりと、そして部分に分けて順序よく学ぶことによって、さらにこの福音書の深さ、深く理解することによって、神の恵みの言葉の素晴らしさを味わうことができると思うんですね。で、この福音書はマルコによって書かれました。まあ、知っての通りに福音書は4つあるわけですが、4つある福音書の中で最初に書かれたと考えられているのがこのマルコの福音書なんです。まあ、中にはマタイが最初に書かれたという方もいますけれども、どちらが先でも問題はありません。福音書はそれぞれテーマを持って書かれています。例えばマタイですと、王なるイエス様がテーマとしてユダヤ人に向けて書かれています。で、ルカは完全な人であるイエス様をテーマにギリシャ人に向けて書かれました。で、ヨハネは神の子イエス様をテーマに全ての人に向けて書かれています。で、このマルコの福音書はというと、これは神のしもべイエス様をテーマにローマ人に向けて、ローマで書かれたと言われています。開かなくてよろしいんですけれども、黙示録の4章の7節に4つの生き物が出てきます。獅子が出て、お牛が出て、人間が出て、ワシのが出てきます。これは4つの生き物は4つの福音書、すなわちイエス・キリストがどういう方であるかをよく描写しているわけです。イエス・キリストはライオンのような王であり、お牛のようによく働くしもべであり、また人となって来られた方であり、全てを鋭く見る、全てを見ておられる、全てを支配される、わしのような方であるわけで、この福音書4つを学ぶことによって立体的にイエス・キリストを私たちは見ることができます。で、この福音書の特徴はというと、すぐにっていう言葉がよく出てきます。で、この1章だけでも少なくとも10個11個でしょうか、出てくるんですね。で、福音書全体では少なくとも40回は使われるほど、もう話の展開がポンポンポンポン、この面白いように進んで躍動感のある福音書なんですね。またイエス様の教えよりも行動されるイエス様の姿、使えるイエス様の姿が強調されて書かれています。で、この福音書の中でマルコではないかなと思われる人物が登場してくるわけですが、ちょっと今のところ押さえていただいて、14章を先に見ましょうか。マルコの14章の51節ちょっと開いてください。で、ここはですね、ゲッセマネの園で、 イスカリオというユダの裏切りでイエス様が捕らえられるんですね。すると弟子たちは皆このイエス様を見捨てて逃げてしまったと、大祭司の家に連れて行かれる時の話がこの14章の51節にこう書かれています。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。この記事っていうのは他の福音書には書かれてないものなんです。こうマルコだけが書いてる出来事であるわけですが、まあ、この時マルコはおそらく 12、13歳ぐらい、まあ、中学生ぐらいだっただろうと思われます。で、彼は十二弟子ではありませんでした。で、ペテロを通して信仰を持ったと考えられています。というのもペテロは彼の手紙の中で私の子マルコとこの信仰の子として親しく呼んでいることが第一ペテロの5章の13節に書かれているからなんですね。さあイエス様が捕らえられると弟子たちは皆一目散に逃げたわけです。で、ペテロも一旦は逃げましたけれども、彼は気になって遠くからイエス様の後をつけていくわけです。ついていく。で、イエス様を捕らえた群衆はエルサレムの町の中を騒ぎながら大祭司の家に向かっていくわけで、その騒ぎを聞きつけてある青年マルコは家の中にいたのから出て、どういう何が起こっているのか出ていくわけで、そして弟子と間違えられて捕らえようとされた彼は慌ててこの手を振りほどいて雨布を脱ぎ捨ててっていうことですが、こう着てた、まあ、パジャマですね、までそれを脱ぎ捨てて裸で逃げていったっていう、まあ、わざわざそれを書いてるわけで、本人でないと書けない内容ですね。ですからこれはマルコが書いただろうって言われてるのが、そういうところですね。そしてマルコの名前が聖書の中で初めに出てくるのが使徒の12章なんですね。で、彼はマルコ・ヨハネと呼ばれます。で、この十二章っていうのはもうすでにイエス様十字架かかって復活されて、そしてペテロが捕らえられて御使いによって牢から解放されて、でみんなが集まっているところ、そこがマルコの母の家だった。で、マルコ・ヨハネって、マルコはこれローマ名です。ヨハネっていうのはこうユダヤ名です。おそらく彼はハーフだっただろうというふうに考えられていますね。で、父親が異邦人で母親がユダヤ人であったわけです。で、母の名はマリアで、エルサレムに大きな家を持って、その家が初代教会の集会の場所、祈りの場所として用いられるわけです。そしてその母の兄弟であるのがバルナバなんですよ。もう使徒の働きで私たちはすでに学んだように、そのバルナバとパウロが第一次伝道旅行に出かけるときに助手として同行したのがこの福音書を書いたマルコであったわけ。ところが旅行の途中、まあ何らかの理由でこのマルコはエルサレムに帰ってしまうわけです。で、その理由は分かりませんが、まあ、ホームシックだったのか、あるいはリーダーシップが叔父のバルナバからパウロに変わったのか、面白くなかったのかというのは、最初はバルナバとパウロって書かれてるんですけど、後になるとパウロとバルナバ、パウロとバルナバっていうふうに、まあ、明らかにリーダーシップが変わった内容を書かれてる。まあでも理由は定かではありませんが、彼は帰ってしまうわけです。で、そのことが原因で後にパウロとバルナバの間に激しい反目が生じるわけですね。彼らが第二次伝道旅行に出かけようとした時に、バルナバは甥のマルコを連れていくことを主張し、パウロは、いやそれは絶対反対だ、そのように彼らの中で反目が起こるわけで、パウロは今はマルコを訓練している時ではない、これから、以前もそうだったけれども、これからの伝道旅行っていうのはもっと厳しいものになる、 以前にも増して激しい迫害が起こるだろう。彼はそのことを察していたわけ。だから以前帰った人、途中で逃げたあのマルコを連れていくことはできないっていうのがパウロのおそらく考えであったと思うんですね。その一方でバルナバはそうではなかったわけです。彼は慰めの人で、いやパウロ一度失敗したから、だからこそ彼にはチャンスを与えるべきじゃないか、そのように考える人であったわけです。じゃあパウロは冷たくて厳しい人なのか、決してそうではないんですね。彼は宣教がどんなに大変なものであるか、簡単ではないことを誰よりも知っていたわけです。そして人々に対して深い思いやりを示したのもこのパウロであったわけです。それ以上に失われた魂に、このままではみんな滅んでしまう、だからどんな困難を乗り切ってでも命がけで前進していく、それがパウロであったわけですね。ですからどっちが正しく、どっちが間違ってるっていうことは言えないわけです。まあ結局パウロとバルナバは別々に宣教旅行に出かけるわけですね。でパウロはシラスを連れて、バルナバはマルコを連れて行ったわけです。皆さんもすでに知っている通りに、誰が活躍したのか、パウロの記事が聖書にはたくさん書かれている。彼の手紙書かれて、で素晴らしい目覚ましい働きをしたのがパウロであるわけですね。その一方バルナバの働きの記事は聖書に書かれてない。書かれてないから彼はいい働きをしなかったのか、目立たなかったからいい働きをしなかったのか、決してそういうことはないわけですね。彼の働きは素晴らしいものだった。その彼の働きの実が今日から学ぶこのマルコであるわけですよね。そのもう一つの証拠に、晩年あのパウロもこのマルコの働きを認めるわけです。パウロは福音の家に捕らえられました。でローマの獄中に入れられました。いくつもの手紙を書いたわけですが、その手紙の一つのピレモンの手紙の中で、私の同労者マルコっていうふうに書いています。一緒に福音のために働く男マルコっていうふうに書いてある。でまたコロサイの手紙では、マルコがそこに行ったら、コロサイに行ったら歓迎するように、そのようにコロサイの4章の10節には書かれています。さらにパウロの最後の手紙、それが第二テモテの手紙であるわけですが、その手紙の最後の部分に、どうぞマルコ、マルコは彼は私の役に立つからです、そのように彼を連れてきてください、マルコは役に立つからです、第二テモテの四章の十節にそのように書かれています。以前は役に立たない、逃げるやつはもうどうしようもない、だから一緒に連れていけない、その役に立たないと言った彼をパウロは役に立つものと言った。このようにマルコは若い頃には、まあ、弱さの家に逃げてしまうって失敗もしたわけですが、神はマルコの信仰を回復させ、信仰を強め、この福音書を書くために用いてくださった。私たちも弱さがありますね。でも神は私たちを見捨てることはなさらないわけです。弱いものを強め、神はご自分の栄光のために用いてくださるわけで、神はこのマルコを用いてイエス・キリストの生涯を書かせたわけです。で、このマルコは何が良かったのかな。もちろん主に従ったことなんですが、その主に従うだけではなくして、主に従った弟子であるペテロのそばに彼はいつもいたんですよ。ペテロのそばにいたんです。そしてただいるだけではなくして、ペテロが語るイエス・キリストの教え、ペテロは直接イエス様から教えを授かったもので、 彼は自分のことを教えたのではなく、イエス様が教えた教えをそのまま教えていくわけです。でマルコはそれを一番近くでずっと聞くわけです。そしてペテロ自身も主の十字架と復活の目撃者であったわけで、そのペテロが教えた教え、ペテロの説教を文字に文章にしたのがこのマルコの福音書なんですね。福音書は湧き水のようなものです。湧き水は尽きることはないわけですね。どんなに汲んでもその豊かな命の水は尽きないわけで、福音書は読めば読むほど、学べば学ぶほど、皆さん何度も読み何度も学んだことだと思うんです。でもそれも尽きないわけで、これでいいってことはないわけです。あなたがこれを読めば読むほど、そして学べば学ぶほど新しい発見があります。で乾いた私たちの魂を豊かに潤し、リフレッシュさせてくれるもの、これが福音書であるわけですね。主に期待してじっくりと一緒に学んでいきたいと思います。それではマルコの福音書の一章の一節、一緒に朗読したいと思います。マルコの福音書一章一節、神の子イエスキリストの福音の始め。神の子イエスキリストの福音の始め。聖書の中で3つの始めがあります。まずヨハネの福音書の一章一節にこう書かれています。開ける方は開いていただけますか。マルコの福音書の一章の一節、こう書かれています。はじめに言葉があった。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は何て書かれてますか。神であった。はじめにっていうのは全てのものが存在する前という。私たちが見ているこの天と地、それが存在する前、時間、人類の歴史が始まる前に言葉があった。ここで使われている言葉っていうのは神の言葉、すなわちイエス・キリストのことです。イエス・キリストは永遠の初めからすでにおられた方。イエス・キリストは永遠の神であると聖書は教えています。そして14節ご覧ください。言葉は何ですか。人となって私たちの間に住まわれたと書かれている通り、イエス・キリストは人となって来られた。永遠の神がおられ、その目に見えない永遠の神が人となって来られた。目に見えない神が人となって来られたお方、この方がイエス・キリストであるということですね。そして聖書の最初の本、それが創世記。創世記の一章一節にはこう書かれてますね。はじめに何ですか。神が天と地を創造した。はじめに神が天と地を創造した。すべてのものは神によって作られました。神は人が住むのに最適な場所、最高の環境をお作りになりました。その後で、すべてが整えられた後で、ご自分に似せて人をお作りになったわけです。人のために環境が整えられて、そのすべてが整えられた後に、神はご自分に似せて人をお作りになったと聖書は書いている。で、人間だけが神と親しく交わる目的で作られた存在なんです。人間だけが神と親しく交われる、そのような存在として作られた。 ですから人はこの誠の神を知るまでは本来の生きる目的を知ることができないわけです。どんなに楽しいことをしたとしても全ては一時的な満足であり、心の深い部分にはいつも欠けてる何かが足りない、満たされない。それは神によって作られたわけで、その神を知るまでは本当の満足を得ることはできないの。そういう理由からですね、神と交わる存在として作られているわけです。そして神は人をエデンの園に住まわせました。このエデンというのは喜び楽しみという意味で、そこはパラダイスだったわけです。神との平和があり、喜びがありました。人は神が作ったすべてのものを楽しむことができたわけです。しかし初めの人アダムが罪を犯して、神との交わりが壊れてしまいました。人はどうするんですか。身を隠したと聖書は書いてある。人はどうするんですか。恥ずかしく思ったと書いてある。人はどうするんですか。恐れたって書いてある。不安と恐れを持つようになるわけですね。いろんなものを恐れます。将来に不安を感じます。生きる意味を見失い、そして死が全ての人を支配するわけです。全ては罪が原因でした。しかし、良い知らせがあるわけですね。それが三つ目の始め、ここマルコの福音書の一章の一節なんです。神の子、イエス・キリストの福音の始めです。福音とは良い知らせって意味です。ギリシャ語でユーアンゲリオン、ユーは良いって意味です。アンゲリアは訪れとか知らせって意味があります。この二つの言葉を合わせてユーアンゲリオン、良い知らせ、喜びの訪れという意味があるわけですね。もともとは戦いに勝利をして、その勝利を知らせる、やった勝った、そのように勝利を知らせるために使われた言葉でしたが、後にはそれが喜びをもたらす、そのような良い知らせを意味するようになったわけです。福音は良い知らせ、神からあなたへの良い知らせであり、また喜びの訪れてあるわけですね。私たちは毎日のようにテレビ新聞を見ると、暗いニュースが流れて心までも暗くなってしまうわけですが、しかし聖書は私たちに良い知らせを伝えているわけです。それはあなたに喜びをもたらすもの、その良い知らせは、福音とはイエス・キリストの福音と書かれている通り、イエス・キリストご自身が福音そのもので、良い知らせそのものであるわけです。なぜイエス・キリストが福音良い知らせなのか。それはイエス・キリストは私たちを罪から救うために来られた救い主だからですね。イエスというのは名前です。その意味は主は救いという意味です。主は救い、ヘブル語ではイエシュア救い、あるいはイエホシュア、これは主は救い、日本語を直すとヨシュアって言った方が分かりやすいですね。ヨシアキのヨシアは、その主は救いという意味の名前なんです。でキリストとは名字ではありません。名前でもありません。それは役職であり職務でありタイトルのことですね。その意味は油注がれたものって意味です。旧約聖書の時代は王や預言者、そして祭司をその職に任命するときに油を注いで任職式をしました。で、油は聖霊の象徴です。ですからキリストとは神によって任命されたもの、救い主という意味なんですね。で、私たちを罪から救う救い主は誰なのか。その方は神が油注がれた方、神によって任命された方なんです。 その方は主は救い、この天地を作られた誠の神は救いと呼ばれる名前の方なんです。その方の名がイエス、主は救い、油注がれたキリスト救い主であるということ。ですからマタイの福音書の1章21節には、この方こそイエス・キリストこそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと書かれています。私たちを罪から救ってくださる方、この方がイエス・キリストであるということ。また使徒の4章の12節にはこう書かれています。この方以外には、イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下ではこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人には与えられていないからです。イエス様ご自身も言われましてね、有名なところです。私が道であり真理であり、何でした、命なの。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。まことの神のもとに行く道は一つしかない。神の国に入れる道は一つしかない。それは主は救いと言われる方、イエス・キリストだけであるということですね。そしてここで一節で、イエス・キリストは神の子と書かれています。神の子とは神と等しいお方という意味です。神ご自身であるという意味です。イエス・キリストは神の子、すなわち神と等しいお方、神ご自身です。聖書は誠の神はただお一人であると教えています。私たち日本人のように八百万の神が、神々がいるのではなく、木や石を人が作って、それを神々に人は作っていくわけです。誠の神はそのようなものに住むわけではなく、すべてを作られた方が誠の神であり、誠の神は唯一なるお方であると聖書は教えています。この方は永遠の初めからおられたお方です。すべてのものをお作りになった創造主なる方、この方が誠の神です。そして聖書は誠の神は三位一体の神、すなわち父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神の三で一のお方であると教えています。まあ、この三位一体は私たちの人間の頭では十分に理解することも説明することもできません。ただ単純にそれを聖書が教えていることをそのまま受け入れることですね。でイエス様はこう言われました。私と父とは一つです。私と天の父とは一つですと言われました。そして私を見た者は父を見たのですと言われました。弟子たちもそのことがよくわからなかったわけです。でもイエス様は私を見た者は父を見たのですと言われました。言葉で信じることできなければその技を見て信じなさいと言われました。父なる神を私たちを愛して御子イエス様をお使わしになりました。神の御子イエス様が私たちを救うために来られました。これが良い知らせですね。マルコはこのイエス様が神の子であること、その教えではなくしてイエス様の行動で証明していくわけです。一つ前のマタイの福音書では王としてのイエス様を、その王としての権威ある教えがあるわけで、その権威ある教えでイエス様が確かに王であること、キリストであることを証明したわけです。一方この福音書のマルコはイエス様が数多く行われた奇跡の中から、この福音書の中では18でしょうか、その奇跡を紹介していくわけですね。目の見えないものが見えるようになり、足の泣いたものが歩き、治らないはず不治の病のツアラートが犯されたものが清められて、 耳の聞こえないものが聞こえるようになり、そして死人が生き返り、貧しい人々に福音が述べ伝えられていくわけです。そのことによってイエス様が確かに神の子であることが証明されます。そしてクライマックスは、聖書の示す通りにイエス様は私たちの罪のために十字架で死んでくださった。また葬られ、また聖書に示す通りに3日目に死人の中からよみがえられました。そのよみがえった証拠として、まずペテロに現れ、それから十二弟子に現れ、そしてその後に500人以上の人たちに同時に現れました。おそらくこの福音書を書いたマルコもその500人の中の一人として復活の目撃者だったと思いますね。十字架と復活、これがイエス・キリストが神の子であることの最大の証拠、最大の印です。もしイエス様が復活しなければ、ただの宗教家の一人でしかなかったわけです。良い教えをした、人々を助けた、慈善活動をした、人々を慰めた、ああいい人だったな、でもあの人は死んでしまった、過去の人になってしまうわけで、私たちと同じ人間でしかないわけです。しかし今やキリストは死者の中からの復活によって公に神の御子として証明されたわけです。イエス・キリストは今も生きて働いておられるお方です。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありません。ですから私たちを罪から救うことができるわけです。罪から救うだけではなくして、私たちが生きている間いろんな問題が起こるわけですが、また弱さのようにいろんな失敗をしてしまうわけですが、イエス・キリストは救い主だけではなくして、私たちをいろいろな問題から助けることができるわけです。死んだものであれば、死んだ神であれば、命がなければそういうことはできないわけですが、キリストは今も生きて働かれる方ですから、私たちを救うことができるわけです。聖書の福音、良い知らせは、このキリストを信じる者は誰でも救われるって、ユダヤ人だけのものではないんです。アメリカ人のためのものでもない。私たちアジア人、日本人、うちなんち、すべての人のためにこの福音はあるわけで、福音はキリストを信じるすべての人に救いを得させる神の力ですと、ローマの1章の16節には書かれています。福音はキリストを信じるすべての人に救いを得させる神の力です。神の力はどのような力なんでしょうか。死者をもう復活させる力があるわけです。ですからどんな人でも、神はキリストを信じた者は救うことのできるその力を持って私たちを救い、私たちを助けてくださるわけです。あなたはどうでしょうか。この良い知らせを聞いたでしょうか。信じたでしょうか。受け入れたでしょうか。自分を変えたいと思わないでしょうか。変えたいけどなかなか変わらない、それで悩んでないでしょうか。あなたを新しく生まれ変わらせる力があるんです。それが神の力、福音ですね。あなたは不安はないですか。死に対する恐れはないでしょうか。キリストはあなたに平安を与える方、キリストは恐れを取り除く方です。まだ信じてない方、聖書は今は恵みの時、救いの日だと教えています。どうぞあなたもこの福音を聞いて、イエス・キリストを信じて、神の救いに、祝福に預かってください。またすでに福音を聞いて信じたクリスチャンの皆さん、どうぞ思い出してほしいんですね。あなたが初めて友人に誘われて あるいは家族に誘われて教会に行って、で何度か聖書の話を聞いているうちに、イエス様を信じたい、イエス様を信じよう、イエス様あなたを信じます、そのようにイエス様がはっきりと分かって、罪が許された、永遠の命を得た、その救いの喜びをどうぞ思い起こしてください。そして初めの愛をいつも思い起こしてください。私たちは忘れやすいもので、この初めの愛を、神の愛を知った、そして神の愛を知って、神様愛します、イエス様あなたを愛します、あなたに仕えます、あなたに全てを捧げ、本当にこの人生をあなたの栄光のために使ってほしい、罪が許された、それほどの喜びはないわけで、福音こそ全ての人に必要なものなんですね。ですから私たちは自分が救われた喜びをもう一度思い起こして、初めの愛を思い起こして、全ての人にこの福音が必要なわけですから、家族のために祈り、友人のために祈り、そして祈るだけではなくて、彼らは聞かないと知ることができないわけです。私たちも聞いたから知ったわけで、知ったから本当にそうだ、私にも必要だ、私にもこの福音、良い知らせ、イエス・キリストが必要だ、私もこのキリストを信じよう、信じて私たちは救いの喜びを受けたわけで、ですから周りの人たちにも私たちはこの福音を述べ伝えるものとさせてもらいましょう。この福音書の最後はイエス様の命令で締められるわけです。イエス様はこう言われました。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全世界に出て行き、すべての作られたもの、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これが私たち信じた者の使命なんです。あなたがどういう立場に、あれ、あなたの性別関係なく、仕事関係なく、学生であれ、主婦であれ、社会人であれ、私たちは神のことをされたものとして、神が私たちに願っておられることは、この福音が述べ伝えられることなの。みなそれを待っているわけですね。私たちはすでに知ったものとして、この良い知らせを伝えるものとさせていただきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちにもこの喜びの知らせが伝えられたこと、そしてあなたの恵みによって私たちもイエス様がキリストであること、主は救いであること、救い主であること、そのことを神の御霊が理解力を与えて、私たちもこの方を信じ受け入れ、すべての罪が許され、あなたのことをされたことを覚えて皆を褒めたたえます。どうぞ私たちの家族も友人もこの福音に、神の祝福の中に入れてくださいますように、私たちを御霊に満たして、強めて、あなたの栄光のために用いてください。栄光が主の御名にありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。